こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。プリンスオフィシャルディスクコンプリートガイドは、米国の音楽家プリンスが公式に発表した作品を対象に、その膨大で変化に富む活動をディスク単位でたどるガイドブックである。著者 KID はプリンスのファンサイト NPG プリンスサイトを長年運営してきた書き手で、本書では公式発表99タイトルをレビューする。対象は初期から2016年以前のスタジオ版だけに限られず、ライブ版、ベスト版、コンピレーション、NPG 名義の作品、没後を含む2016年以降の発表版、映画、映像作品、ゲームまで及ぶ。したがって本書の目的は代表作を順位付けすることではなく、作品ごとの音楽的背景、発表形態、世界観を参照しながら、プリンスの創作の全体像へ読者を案内することにある。巻末には KW 社員との特別対談も収録され、ジャンル横断的な影響を考える入り口も用意されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、公式発表99タイトルを代表作集で終わらせない網羅的な設計。本書の核は、プリンスの公式発表作品99タイトルをスタジオアルバム中心の通信に還元せずに扱う点にある。収録範囲は2016年以前のスタジオ版39タイトル、ライブ版、ベスト版、コンピレーション版、NPG 作品26タイトル、2016年以降の発表版15タイトル、映画、サウンドトラック、ホームビデオゲーム19タイトルという構成である。この区分は、プリンスをプープルレインなど少数の著名作だけで理解する際にこぼれ落ちる領域を、読解の対象へ戻す。とりわけベスト版やライブ版関連名義映像作品は単なる本意ではない。どの時期の作品がどのように再編集され、演奏され、別の媒体で提示されたかは、アーティスト像が固定されず更新され続けたことを示す材料になる。本書は各作品を個別に見ながら、こうした発表形態の差も含めて追えるようにする。初心者には広大なカタログの地図として、聞き込んできた読者には基地の作品を終焉資料と接続し直す作引きとして機能する構成である。次に、時代ごとの変貌をジャンル横断と制作背景から読み解く。プリンスの作品群はファンク、 R&B、 ロック、ポップソウル、ダンスミュージックなどを明確な境界線なしに往来することで知られる。本書が作品レビューを通じて扱うのは、その多様さを単なる器用さやジャンル名の列挙で済ませないための視点である。リリースのたびに音楽性や提示方法を変えた活動を追うには、各作品がどんな制作背景を持ち、どのような世界観で形作られたかを見る必要がある。前後の作品との連続性や差異を意識すれば、ある時期のサウンドを完成形とみなすのではなく、プリンスが自身の表現を継続して組み替えた過程として捉えられる。これはヒット曲から入った聴き手が次に何を聴くべきか考える際にも有効である。似た作品だけを選ぶのではなく、転換点に位置する作品や別名義別媒体の作品へ進む理由が見えてくるからだ。網羅性は情報量の誇示ではなく、変化そのものを理解するための方法として用いられている。さらに、NPG 作品と編集版を含め、プリンスの創作を単独名義の外へ引っ、本書はプリンス名義のスタジオ作品だけでなく、The New Power Generation NPG の作品、ライブ版、ベスト版、コンピレーション版を独立した対象として収めている。この選択には、プリンスの活動を一人のスターの正規アルバム一覧として閉じない意義がある。NPG はプリンスの音楽活動に深く関わる集団名義であり、名義の違いを追うことは、作品がどのような枠組みで発表されたかを理解する助けになる。また、編集版やベスト版は新作ではないという理由で軽視されがちだが、収録曲の選択や発表時点は、作品群がどのように提示され直したかを考える契機となる。ライブ版についても、録音作品とは異なる演奏の側面に触れる入り口になる。本書はこれらを周辺情報に追いやらず、公式ディスコグラフィーを構成する一部として扱う。結果として読者は作品の価値をオリジナルアルバムか否かだけで判断せず、名義、媒体、編集、演奏という複数の角度からプリンスの表現を整理できる。そして2016年以降の発表版と映像ゲームまで追う公式カタログの視野、プリンスの作品案内では、生前に発表された主要アルバムで区切られることが少なくない。本書は2016年以降に発表された作品15タイトルを収録し、さらに映画、サウンドトラック、ホームビデオ、ゲーム系19タイトルも対象に含めることで、その区切りを超える。これは没後作品を生前作品と同じ条件で単純比較するためではなく、公式発表物をどう位置づけ、どの媒体で作品世界に接近できるかを確認するための設計である。映像やゲームは音源ディスコグラフィーの外側に見える一方、音楽が視覚表現、物語、パフォーマンス、商品形態とどう結びついたかを考える上で無視できない。作品を聴く経験は必ずしもアルバム単位に限定されないからである。 公式発表という基準を保ちながら媒体を横断する本書は、後年のリリースを含むカタログの入り口を整える。同時に未発表音源や伝言を際限なく扱う本ではなく、確認可能な公式作品に焦点を置くため、複雑な全体像を整理して参照しやすい。最後に KW 社員との対談が示す。日本語圏における需要と語り継ぎ方、巻末の特別対談、語り継ぐべき孤高の天才プリンスは、KW 社員と KD による収録企画である。ディスクレビューの本体が作品ごとの情報と評価を積み上げる形式であるのに対し、対談はプリンスを聞き、論じ次の聞き手へ伝える行為を別の角度から補う。プリンスは複数の音楽ジャンルにまたがるため、その影響を一つのジャンル誌だけで説明することは難しい。日本のヒップホップを代表するアーティストでもある KW 社員との会話を置くことで、本書は作品カタログを閉じたデータベースにせず、日本語圏の音楽ファンがその創作をどう受け取ってきたかを考える余地を作る。ただし対談は全作品を体系的に解説する章の代替ではない。中心にあるのはあくまで99タイトルのレビューであり、対談はそこから導かれる論点を広げる役割を担う。この組み合わせにより、参照性の高いディスクガイドと作品の影響力を語る批評的な入り口が一冊に共存している。結論として本書は、プリンスをこれから聞き始めたい人、代表作は知っているが次の1枚を選べない人、そして長年のファンとして公式カタログを整理し直したい人に向く。実用面での利点は、スタジオ版だけでなく NPG 名義、ライブ、編集版、映像ゲーム、2016年以降の発表までを一つの参照枠に置き、探索の起点を増やしてくれることにある。知的な利点は、プリンスの重要性を名盤の称賛だけで終えず、作品ごとの制作背景と世界観、発表媒体や名義の際から考えられる点にある。同種の入門書や名盤ガイドは、広く知られた時期、アルバムに重点を置きやすい。それに対して本書は、長年ファンサイトを運営してきた著者が、公式発表99タイトルを対象に、カタログ全体の複雑さへ正面から取り組む。しかも未確認の逸話や網羅のための網羅へ流れず、公式発表作品という明確な範囲を設定している。 KW 社員との対談も含め、資料的な使いやすさと需要を考える視点を両立した。プリンス作品を継続的に聞くための案内書として際立つ。ご支援いただける場合は KD ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。